では一言祈ります。天の父さん、今日も御言葉を学ぶためにここに集まってきました。どうぞ私たちの心を、今あなたの霊で収めてください。聖霊が私たちの内側に広がって満たしてください。どうかあなたの言葉に対して思いを開き、心を開いて、また耳を向けて、あなたの言葉に、あなたの言葉を思い巡らし、また共に学んでいけるように、私を今整えてください。お願いします。今日学ぶ御言葉が、この街道で終わってしまうのではなくて、毎日の生活の中に持って帰っていけますように、これが生きたものとなって、より具体的なものとなって、御言葉に、生きることができますように、お助けください。御言葉を分かち合う私に、あなたが力をお与えください。あなたの言葉も、あなたの知恵も、どうぞ与えてください。力を与えてください。あなたが語ろうとしておられることを、語ることができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。よいしょよいしょ。では今日は第一ペテロの5章です。第一ペテロの手紙の、最後の章ですね。で、4章ではそのイエス・キリストの苦しみに預かるということを話をしました。で、それによってそのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに間に合うものとなって喜ぶものとなれるんだって。確かに苦しみ自体を喜ぶことはできないけども、その先にある身を信じて、またそれを見て、喜ぶことができるんだということを学びました。で、この5章ではそのもちろん続きなんですけど、このキリストの苦しみに預かる者たち、じゃあどうしたら、どのように具体的に毎日生活していけばいいのか、どのように考えればいいのか、そのペテロがその人たちに対して勧めの言葉としてこの手紙が締めくくられています。今日はその部分ですね。で、1節からまず5節までですけど、5節の最初の方ですかね。2人の、人というか、2つの2種類の人たちが出てきます。それが長老たちと、若い人たちですね。まずは長老たち、1節を読みします。そこで私はペテロですね、あなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。で、ここで長老たち、長老という言葉が出てきますけども、これはその旧約聖書を見ても長老という人たちは出てきます。特に出エジプト記によくというか出てきますね。例えば3章の16節とか、出エジプト12章の21節とか、19章の7節とか、今開かないですけど、3章の16、12の21、19の7で、その長老たちというのは旧約聖書の文脈からしてもそうなんですけども、ただのこの年配者ではないです。お年を召している方々ではないです。で、その年配者にふさわしい、つまりイエス・キリストのことを信じて御言葉によって養われて整えられて、知恵があって力があって、その精霊で満たされていて、そういうその歩み、そういう生き方をしていると、その知恵とか信仰というのが、与えられてきますから。だから長老たちというのはそのキリストを信じて、キリストに従って歩むその年数に応じて、神が与えてくださる知恵と信仰が与えられている人たちのことを言います。つまり、霊的に、その、大人である人ですね。で、そういうことがあるので、群れのリーダーにふさわしいんですよ。それが長老たちです。使徒の14章の23節、これは開けないですけど、 使徒の14章の23節を見てみると、パウロとバルナバは教会に使わされていって、そこのそれぞれの教会にその長老たちを任命するために出かけていってるんですよ。だから新約聖書でもこの長老という言葉、長老という人たちはもちろん出てきます。第一テモテの5章17節第一テモテの5章の17節それを見てみると、よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は特にそうです。だからその長老たちの中でも、何て言うんですかね、その、いろいろいるというか、その長老たちというのは、まずはこの御言葉のために骨を折っている人たち、御言葉で群れに仕えている人たち。だからただなんかリーダーで物事をただその決めていくっていうものではなくて、御言葉を伝えて、御言葉によって、群れを牧師している人たち。だから今でいうその牧師とか教師に近いですね。また同じ第一テモテの3章1節から13節というのは、これは監督の任に就くものについてのふさわしさのリストですけども、その後は執事たちが出てきます。そうやってその他のリーダーたちを指名するということもやっています。第二テモテの2章の2節でも同じように、その他のリーダーを指名することを長老たちはやっていますし、またテトスの1章5節と9節を5節から9節を見ても、長老たちがその他の群れのリーダーたちを、なんか小リーダーたちを立てているということを見ることもできます。だから長老たちというのは、もう一度おさらいですけども、そのただ単に年を重ねているというだけではなくて、そのイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従っていく、その従ってきた年数にふさわしく、それに比例して霊的にマチュアで、その大人になっている人たちのことを指します。でペテロもその長老としてエルサレムの教会で働いていたわけです、まあ、仕えていたわけです。でここで書いてあるように、あなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人っていうふうに自分のことを言っていますから、ペテロも長老たちの一人だって。ペテロはイエス・キリストの弟子だったですよね。その中でも12人いた中でも3人のインナーサークルというか、よりそのイエス・キリストの近くに、置かれたものの一人ですよ。それはもちろん神の恵みでしかないですけども、でもこのだからその威張ろうと思えば威張れるんですよ。ある意味特別じゃないですか。世界にたった3人しかいないんですよ。イエス・キリストの一番近いところでキリストのその最後の3年半を過ごすことができた人たちは、むちゃくちゃレアですよ。だから私ペテロがあなた方に言いますみたいな、そんなんじゃなくて、彼はあなた方と同じ長老の一人だって。ただキリストの、しかもそのキリストの苦難の証人なんですよ。イエス・キリストが鞭打たれたり、イエス・キリストが殴られていたり、福音書にはペテロが、イエス・キリスト その十字架の足元にいたとはどこにも書かれていません。もしかすると他の弟子たちと一緒に遠くからイエス・キリストの十字架を見てたのかもしれません。ヨハネだけですよね、その十字架のもとにいたのは、12人のその弟子の中ではね。でもペテロはそのキリストの苦難の証人だって、人々からそのバカにされたりするのを見てるんですよ。殴られてるのを見てるんですよ。おそらく十字架も見てますよ。またやがて現れる栄光に預かるものって、本当にそのペテロは救われていて、その喜びに満ちてるんですよ。実際に自分の目でイエス・キリストを見て、実際に自分の目でイエス・キリストの十字架の死と復活を見た人ですよ。だから本当に特殊中の特殊みたいな人たちですよ。人の中のその一人ですよ。もしくは三人の中の一人。もうヤコブは早うちに殺されてるから、ヨハネと二人しかいないんですよ。でも、あなた方と同じ長老の一人の私っていうふうに言ってるんですよ。ペテロは、このイエス・キリストが十字架につかれて、 そしてその、復活されて、で40日間一緒にいて、それで10日間一緒にその他の兄弟姉妹と祈って、でそれで聖霊が注がれて、そこから本当にその聖霊によってキリストに従うようになってから、彼はガラリと変わってるんですよ。イエス・キリストと一緒にいた時には、まだ聖霊が注がれてなかった時には、ペテロは常にこの中で誰が一番偉いんだって、俺が一番偉いっていうふうに声を大にして言ってた人じゃないですか。イエス・キリストがあなた方は、その私はこれから捕らえられるって、そしたらあなた方はみんなチリチリバラバラ逃げていくって、そしたらペテロはそれを聞いて、この人たちみんなが逃げても私は逃げませんっていうぐらいの人じゃないですか。ある意味、まあもちろん本心でしょうね。逃げるつもりなんかないから。実際にその剣を抜いて打ちかかってるわけだから。だから自分でもその強さがあるから、俺こそが一番強いんだっていうふうに思ってた人ですよ。でもその人があなた方と同じ長老の一人だって。聖霊は、まあ聖霊によって人は変わりますよ。よりイエス・キリストのようになっていきますよ。イエス・キリストのように使えるようになっていくんですよ。力はあるんですよ。賜物もあるんですよ。特別ですよ、確かに。それでも、その使える姿をとってるんですよ。彼はもう、もはや、その誰が一番偉いんだレースから引退してるんですよ。誰が一番偉いとか関係ないって。イエス・キリストが一番偉いんだって。2節から4節。長老たちへの言葉ですね。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。で、長老たちへの言葉として、勧めとして、その群れを支配してはいけないというふうに言っています。目の前にいる人々というのは、割り当てられている人々で、神の羊の群れだって。あなた方、この長老たちが、この人たちを獲得したのではないって。神が、神の羊であって、で、その神の羊から、その一部を、長老たちに対して、世話するように、養うように、愛するように、その、割り当てられてるんだって。で、この羊というのは、大牧者イエスのものですよ。ペテロは、イエス・キリストからこの務めを受けたんですよ。ヨハネの21章。ヨハネの福音書21章。イエス・キリストが復活されて、それでガリラヤに行ったんですよね。で、ペテロはどうしようとかって言ってる時に、俺寮に行ってくるわとかっつって、じゃあ私も行きますとかってみんなついていくわけですよ。まあみんなというか、あれ、数人がついていくわけですよ。で、その時に何も釣れないので、あ、釣れないというか、その網にかかんないからどうしたもんかって、そしたらイエス・キリストがその、岸から、子供たちをって、食べるものはありませんかって、何も取れませんっつって、そしたら反対側に網を下ろしなさいって、あ、なんかどっかで聞いたことあるって。最初姿を見た時にはイエス・キリストだと分かんなかったんですよ。それでヨハネは、あれは主ですって言ったんですよね。さあ、ペテロはそこからもう待てなくて、みんなを置いて船から湖に飛び込んでイエス・キリストのもとに行くんですよ。ヨハネの21章の15節。で、それでその食事を用意しておられて、で、それで食事を済ませました。15節。イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に、もしくは these なので英語では、これら以上にだから、この人たちっていうふうに、訳すこともできるし、このたくさん取れた、魚を指して、これら以上に、自分のその仕事の成功以上に私を愛するかというふうにも、なります。 ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に、これら以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。三回拒みましたかね、イエス・キリストのことを。三回知らないって言いましたからね。その三度ですね。心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。だからイエス・キリストは、ペテロに対して、私のことを愛するかって聞いたんですよね。じゃあ私愛しますって。まあ、アガパオをするかって聞かれたんだけども、ペテロはアガパオをしますとは言えなかったんですよ。だからフィレオをしますって。少しグレードの低いというか、兄弟愛として愛しますって。で、それを3回繰り返したわけです。イエス・キリストもまた、その私の羊とか私の子羊というふうに言ってるわけです。で、15節の後半の方では、ヨハネの21章ですけど、私の子羊を飼いなさいというふうになってて、16節の後半では、私の羊を牧しなさいとなっていて、17節の最後では、私の羊を飼いなさい。だから、飼う、牧する、飼うですよ。で、飼うというのは、英語を見てみると、feed っていう言葉が使われています。feed っていう言葉は、餌をやるって意味です。だから食べ物を与えなさいってことです。じゃあ、長老たちは、牧師たちは、教会に集っている人たちの、食べ物を全部用意して、ご飯を届けないといけないのかっていうわけじゃないですよ。もちろん。これは、その、私たちの例の糧というのは、神の御言葉だから、御言葉によって養うんですよ。だから、長老たち、まあ、ペトロは、私の羊、イエス・キリストの羊を、その、牧しなさいと言ったときに、飼いなさいと言ったときに、feed、食べ物を与えなさいと言ったときに、これは、御言葉で養うということです。で、もう一つ、牧するというのは、英語だと tend って言葉です。tend っていうのは tender、love me tender。優しくとか、だから愛するってことですよ。なのでイエス・キリストがペテロに対して、またイエス・キリストがこの長老たちに対して、群れのリーダーであったり、その牧者に対して、キリストが何と言っておられるかというと、私の羊を飼って、私の羊を牧しなさい。つまり、私の羊に対して、御言葉を持って、その養い、育て、そして、愛を持って接しなさいということです。これらを神に従ってやるんですよ。それが、その、長老たちに言われていることです。動機は、イエス・キリストを愛するかどうかです。目の前の羊が愛しやすいとか愛しにくいとか、そんなの関係ないんですよ。自分の願っているようなものじゃないとか、そうだとか、そういうのも全く関係ないんですよ。ただ、私が牧師として、イエス・キリストを愛するから、イエス・キリストの羊を愛し、そして、御言葉によって養い育てるんですよ。それが、ペテロが長老たちに対して教えてる、その、ことです。進めてることです。つまりは、そのイエス・キリストから自分が教わったことを、こうやって長老たちに、群れを牧する人たちに伝えているわけですね。で、群れを支配してはいけないって。群れを支配するんではなくて、そもそもこれはイエス・キリストの羊なんだから、イエス・キリストの羊を支配するんじゃないよって。力とか権力とか、牧師があまりにもその権力があって、ノーと言えないっていうような、雰囲気は作っちゃまずいですよ。あまりにもその支配的であると。またカリスマがありすぎても良くないですよ。 あるんであれば、そのあるなりの、その、そういう雰囲気とか、みんながなんか、はいとかって言ってしまうような雰囲気を持ってるのであれば、私はないから嬉しいですけど。あるんであれば、それはそれで神からのプレゼントであったりするので、それは気をつける必要がありますよ。自分のカリスマとか、自分の力によって、この群れを支配して、で、自分が願っているように、群れを動かしてはならないって。また、癒やしい利得を求める心からしてもいけないって。だから金儲けのためにやんなよって。また、自分がお金だけじゃなくて、物質的にとか、いろんなその地位とか、そういうもので利得を得るために勃開してはならないって。みんなからその敬意をもらえるとか、なんか優遇してもらえるとか。で、そうやって、この癒やしい利得を求めて、群れを牧してはならないって。群れを支配するんではなくて、むしろ群れの模範となりなさいって。大祭司イエスは使える者の姿を取りましたよ。神であられる方なのに、人間の姿を、使える者の姿を、人間の姿を、まあごめんなさい、人間のこの肉を着てくださったわけじゃないですか。そして使えてくださったんですよ。イエス・キリストが、大祭司たちに捕らえられる直前、何をしてたかというと、弟子たちの足を洗ってたんですよ。もう身分の低い奴隷が、ゲストたちにやる仕事ですよ。それをイエス・キリストが喜んで、自分の身を低くして、弟子たちの足を洗ってたんですよ。イエスを模範とする姿。私はイエス・キリストのようにはなれないですよ。でも、イエスを模範としている生き方。イエス・キリストが生きたように生きようとして、その追求している姿勢というのを見せることはできるはずです。その上で、こんな私であるにもかかわらず神が良くしてくださったということを分かっちゃうことで、みんなが励ましを受けるんですよ。群れの模範となるんですよ。こんな私でも大丈夫だから、皆さんでも大丈夫ですって。そうすると大牧者の現れの時に、しぼむことのない栄光の冠を受けるって。これが長老たちであったり、牧会者の報いですよ。神からその栄光の冠を与えていただけるというのが、次の世界の話じゃないですか。教会のスタッフをさせてもらってた時の方が、牧師になってからよりも、ありがとうって言われる回数は多かったです。よくやってるねって言われる回数は、スタッフをしている時の方が、むしろスタッフをする前、はるか前の方が、まだなんかよくやったねって言われますよ。そんなもんですよ。でもそうやって人から何か評価をもらいたいんであれば、神からの評価を得ることができないから、別にその人に評価してもらいたいからやってるわけじゃなくて、やっぱその報いとしては、神からこの栄光の冠を、しぼむことのない、朽ちることのない栄光の冠を、その、しかるべき時に受けるというのが、私の報いですよ。でもこの栄光の冠というのは、牧者だけに与えられるものではないです。イエス・キリストに従って、この地上で、キリストに対して忠実に生きた人たち、その人たち全員に与えられる冠です。だから、この地上でどんな役割が与えられているのかということは重要じゃないんですよ。私は、長老として、この文脈で言えば、もしくは牧師、教師として、この群れに仕えることが、神から私に与えられている役割ですよ。ある人は家庭で妻を愛することや、妻を愛することや、夫に従うことや、またその教会の中でそれぞれその奉仕を通して忠実さ、誠実さを神に対して示すというのがそれぞれの役割ですよ。だから牧師だから何かその大きな報いが得られるとか、そんなの全くないんですよ。肩書きなんて、その役割なんて別に何の関係もないんですよ。最終的にその自分に神が与えてくださった役割に対して、働きに対してどれだけ誠実だったかということだけが問われるんですよ。私が牧師として神から与えられたことを100 忠実に行ったとしましょう。で、ある人は、なかなか体も動かすことができなくて、でもその神からその取りなしという役割が与えられていて、私は体を動かして精力的に動くことはできないけども、でも群れのために、周りの人たちのためにその神から祈ることを私はその役割として与えられていると思うって。で、教会に行くことすらままならないけども、この状況の中では、でもその人が神に対して、この祈りという分野において100誠実であった場合、もしくは101誠実であった場合、私が牧師として100誠実であるんだったら、この人の方が1 私よりも多く誠実忠実だったんですよ。だから天で受ける報いというのは、私よりもこの祈りに専念していて101、忠実であった人の方が天で受ける報いは大きいですよ。そういう話ですよ。肩書きとかじゃないんですよ。教会の中でどのような奉仕をしてるかとかしてないかとか、牧師だとか牧師の家族だとか、そういうのじゃないんですよ。神がどれだけそれぞれ一人一人に与えておられる愛するってことや、互いに分かち合ったり祈り合ったり進め合ったり、御言葉に生きることに関してどれだけ忠実だったかってことですよ。すべての人にイエス・キリストは報いとして忍ぶことのない栄光の冠を与えてくださいます。この地上でどんな役割が与えられるかではなく、与えられているかではなく、どれだけその与えられた役割を忠実に行ったかということが問われます。5節、全般だけ読みますけども、同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい。若い人たちっていうふうに言われてます。まあ長老たちに対してこの対照的な人たちなので、もちろんその年齢的に実際に若い人たちも含まるでしょうし、またイエス・キリストのことを信じてまだ日が浅いというか、でまだこれからその養われていく必要のある人たち、御言葉の父を慕い求めて、もっとその福音についての理解を深めていく必要のある人たち、それも含まるでしょう。若い人たちは特に長老たちに従いなさいと。やっぱその神が権威を与えられる、神がその群れのリーダーとして立てる、その長老であったり牧師であったり教師っていう、そういう人たちを立てるっていうのには意味があるんですよ。で、その人たちを通して神は御言葉を与え、御言葉でその養い、その整えさせ、そして神の愛を体験させるわけですよ。意味があるんですよ。長老たちは群れを支配してはいけないんだけども、群れの人たちというのは、もしくはその年齢的には若い人たち、霊的なその幼子たちというのは特に長老たちに従う必要があるんですよ。だからこのことなしに霊的な成長というのは見込めませんよ。どんなに頭が良かったとしても、どんなに能力があったとしても、立てられている権威に対してその逆らっているんであれば、霊的に成長するってことは諦めた方がいいですよ。5節の後半からこの11節までというのは、今度は教会全体に対しての勧めです。長老たちとか、若い人たちとか、そういう区分はないです。教会全体に対する勧めです。5節の真ん中、途中から7節までお読みします。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですから、あなた方は、神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時に、あなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを、一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。で、一つ目は、その互いに謙遜を身につけ合いなさいと、身につけなさいと。で、謙遜というのは、謙遜が、具体的になる、具体的に具体性を持つとどうなるかというと、従順がもたらされます。だから従順な人っていうのは謙遜な人です。従順じゃない人っていうのは謙遜じゃないんですよ。謙遜であれば、 自分の考えとか自分の狙いっていうのはみんな持ってるんですけども、それを神のために喜んでその捨てることのできる力のある人ですよ。謙遜な人っていうのは。だから従順になれるんですよ。神が許しなさいって言った時に、いやでもとかって言うんですよ。謙遜じゃないから私は。私がこの人の、このあなたが怒ってる人に対しても、私は恵みを注ぎたいんだって、もし言われたとしたら、でもあの人ひどい人ですよって。謙遜じゃないんですよ。神の知識に対してなんか逆らってるんですよ。でもって言うんですよ。謙遜というのは自分の考えや狙いを神のために喜んで捨てることのできる力ですよ。また人と比較することなく淡々と神が委ねてくださったこの任務を役割を遂行する力ですよ。さっきヨハネの21章を開けましたけども、その牧師なさいって、また、買いなさい、牧師なさい、買いなさい。そうやってイエス・キリストがペテロに言われた後に、ペテロがどのように最後死ぬかということをペテロに伝えますね。21章の、ヨハネの21章の21節と22節ですよ。21節を見てみると、ペテロは彼というのはヨハネのことです。ペテロはヨハネを見てイエスに言った。主よ、この人はどうですかって。だからここでも、ペテロは、その人と比べてたんですよ。だからここから本当に相当、聖霊によって変えられていったことがわかりますよ。謙遜になりなさいって。人は関係ないって。神がどのような、計画を周りの人に立てているのか、それはあなたの知ったことではないと。None of your business ですよ。神がその人に対して立てている計画はその人にとっては重要だけど、他の人にとっては別にある意味どうでもいいんですよ。あなたはあなたのことをしなさいって。イエス・キリストは22節こう言いました。イエスはペテロに言われた。私の来るまで彼が生きながられているのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。謙遜であればイエス・キリストに、また神に従順に従っていくんですよ。で、皆互いにというふうに書いてありますから、皆なんですよ。だから長老も若い人たちも全員が対象ですよ。イエス・キリストを信じて30年40年従っている人たちに対しても、また今日イエス・キリストを信じた人たちに対しても、謙遜を身につけるということ、互いに身につけるということを全員に対してペテロは進めています。長老が謙遜でいないと神の群れの羊を支配してしまうんですよ。模範にならないんですよ。イエス・キリストを支配しなかったから、弟子たちのこと。また若い人が謙遜でいないと霊的な成長が見込めないので、その教会というのは弱いですよ。ただ人がいっぱい集まってるというだけで力がないですよ。神は高ぶるものを退けるって、この6節は、箴言ですね。あ、ごめんなさい、6節って、5節の後半、神は高ぶるものに敵対しっていうのは箴言の3章の34節の引用です。神は高ぶるものに敵対するって、高ぶるっていうのは、なんかこの、オラオラとかっていう、それだけが高ぶりじゃないんですよ。それも高ぶりですけども、十分。偉そうにしてて、なんか、肩で歩くような、おい、俺様が、みたいな、そんなのは、もちろん高ぶりですよ。間違いなく。でも、神を信じないことも高ぶりですよ。神が約束してくださっているのに、あなたの罪はイエス・キリストを信じる信仰によって許されるって言ってるのに、いやでもっていうのは、それは高ぶりですよ。神の真理に対する。行きなさいってイエス・キリストが、また神が言われるときに、いや私は無理ですっていうのは、この神の命令に対する、神の計画に対する高ぶりですよ。神の約束や神の戒めや神が真理として聖書を通して語っている事柄に対して、自分の知識や自分の感情を優先させるのは高ぶりですよ。 私も神に対して高ぶってるっていうようなその感覚がほぼなかったりするんですよ。いやいや、私はもう本当こんな私のようなものが神から良いものを受ける資格なんかありませんとかって言うんですよ。でも私の行動はそれと矛盾するんですよ。本当に私が神に対して従順、ごめんなさい、謙遜であれば、神の前にへり下っているのであれば、私は神に対してもっと従順なはずですよ。それぞれの抱えている宿題というのは違います。だからそのいろんな分野において謙遜になってる、ならしてもらってるところもあれば、まだまだ高ぶってるところもあって、神の知識に対してその逆らって、いやそんなことないって、そんなこと言われても私には無理だって、いやいやあなたには無理だけども私には何でもできるんだって、あなたにそのあなたのうちに私の霊を与えて、霊が進んでいるんだよって、聖霊によってイエス・キリストになっていくんだよって、それはあなたの働きじゃなくて私が聖霊を通してやることだって、必ずそうなるって、身を結ぶためだったらキリストの皆によって求めてごらんなさいって、そしたら私がその必要なものをすべて与えるって、それが約束じゃないですか。でもその約束に対して私は高ぶるんですよ。いやそんなこと言ってもそれが実現するわけないって、言葉にはしなくても態度でそうなっちゃってるんですよ。なぜかというと私の心にその高ぶりがあって、その信じてないからですよ。いや神のことを信じたいんだけども信じられないんですっていうのは神に対する大きな高ぶりですよ。だって信じられないっていう言葉をよく考えてみたらですよ、信じたくても信じられないんですよ。信じようとしてもこの神の約束や神が言っておられるその真理として語っておられることが到底信じることができない、信じられない、これは真理じゃないって言ってるのと同じなんですよ。信じたいのに信じられないっていうのは、だから本当にこれって不信仰でももちろんあるんですけども、高ぶりなんですよ。神の約束に対する神の真理に対して私がそんなことないって言っちゃう、この高ぶり。神がこれだって言ってるのに、あそうですか、これそれなんですねっていうふうに言えないのは、私の中に私がその神の前にへり下っていないからです。また変なその自己卑下っていうのも高ぶりですよ。私なんてって言ってる、その謙遜に見えるんですよ。私なんてって言ってるのに、その神に対してお助けくださいっていうふうに言わなかったりするんですよ。こんな私のようなものがって言っておきながら、神に対してはいって言わないんですよ。わかりましたって言わないんですよ。それは高ぶりですよ。言葉ではものすごく謙遜に見えますけど、神に助けを求めなくても私は大丈夫、やれるという自分に対する理解とか感覚っていうのは高ぶりですよ。神はへり下る者に恵みを与えられるというふうにあります。恵みというのはもうみんな私たち知っているように、良いものを受ける資格のない者に良いものが与えられるというのが恵みの定義です。だから恵みは全ての人に対して向けられています。神の恵みはへり下る者にもまた向けられているし、また高ぶっている者にでさえ神の恵みは向けられています。でも全ての人がその神の恵みを受け取れるわけではないです。へり下っていなければ恵みを受け取ることができないんですよ。デビッド・グーザクさんっていう、私がよく読んでるコメンタリーのを書いてる聖書を、説明してる人がいるんですけど、その人の言葉ですけど、高ぶりと恵みは永遠の敵同士だって、絶対に和解しないって、本当に私には無理なんですって、でも私の判断でもなく、私が考えるものでもなく、あなたがどう判断されるのか、あなたがもうすでに私のために用意してくださっているものを私にお与えくださいというのが恵みを求めることですよ。でも高ぶりというのは自分の判断によって受けるべき祝福を自分で決めて、そして神に求めるんですよ。私にはこれが必要ですって。ここから先うまくやっていくためにはこれが必要ですって。だからこれを与えてくださいって。 もちろんその神に対して具体的に何かを求めることはが悪いわけじゃないです。でもイエス・キリストはその3回もできることならこの杯を私の前から取り除けてくださいって、十字架にかからないでいいその方法があるんだったらそのようにしてくださいというふうに祈りました。でもそのたびにイエス・キリストは何て言ったかも覚えてますよね。皆さんご存知ですよ。あなたの御心がなりますようにですよ。私にはこのような願いがあります。この状況がこのようになってほしいという思いもあります。こうなっていくのがベストだと私は考えます。私の今の仕事を辞めて、でそれでその牧会に専念するというのがいいと思います。その方が私のその24時間365日群れに対してもあなたに対してもその時間をフルに使うことができます。いや本当にいつかそうなることを私願ってますよ。けど今ですよって、今それをくださいとかって言って、私がそれにずっとそのこだわりすぎて、こだわり続けて、今だ今だ今だって神に私の狙いや私の考えをぶつけてるのは、これは高ぶりでしかないんですよ。与えてくださいって言ってるんだけども、私が願ってること、私が考えてること、私が自分に必要だと思っていることを与えなさいよって、こんなにも願ってるじゃないかって、早く与えなさいよって、神に対してそんな感じで求めたりするのは、それは高ぶりですよ。何度も言いますけど、自分の中にある願い事っていうのを神に知っていただくことはもちろんいいことですよ。全く悪いことじゃないです。けどそれから後ですよ、それじゃないと私は満足できないんですっていうふうに言ってしまうのは、それは神に対する高ぶりですよ。あなたの判断で、あなたが私のために用意してくださっているものをどうぞ私にお与えください。あなたの御心が私になりますように。これが私の願いですけども、こうなっていくのが、明日からこうなっていくのが、今からこうなっていくのが私の願いですが、あなたが願っておられるように私にそれをなしてくださいって。もしくはそれが私にとって不必要なことだったら、その思いを私から取り去ってくださいって。これが必要だってね思ってますって。でもあなたがそれ必要ないって判断されているのであれば、ただの私のこの欲求ですから、その欲求を私から取り除いてください。そうやって願うことは恵みを求めることですよ。神の前にへりくだることですよ。そして喜んでへりくだって、つまり何者でもないという、喜んで何者でもないものでいて神の道からの下にへりくだるんですよ。私は何者でもありませんって、あなたに対してそのなんか何か、提案できることもないし、あなたの知識に対して私は何も言うことありませんって、本当にただあなたが願っておられることがなるようにって、私は何者でもありませんって、私のことをあなたが使ってくださる、私は何者でもないんですって、あなたが私のことなんか使う必要ないじゃないですかって、そうやって神の前に、神の道からの下にへり下っていると、神のタイミングと神の方法でいつか私を何者かにしてくださるんですよ。プロモーションというのは 高く上げられるというのは、東から来るのでも西から来るのでもないんですよ。それは神から来るものなんですよ。自分でセルフプロモートして、自分は何者かなんですって、私は誰を使わそうかって、その声をいつも待ってたりするんですよ。主よ、私が行きますって、私を使わせてくださいって言うためにですよ。もちろんみんな神に使っていただきたいし、神に使わされたいですよ。用いられたいですか？用いられたいですよ。でもイザヤの箇所を私たち学びましたよ。もうダメだって、私は神を見てしまったって、私こんなに汚れてる、こんな私はもうダメだって、終わったって、私は神の前に何者でもないというところまで行って、初めて神はイザヤに私は誰を使わそうという声をかけたんですよ。私が神の前に、この神の道からの前に本当にそのへりくだって、そしてもう私はもう何者でもありませんって、ただのまな板の上の鯉ですってぴょんぴょこ跳ねることもできないくらい何者でもないものですって、喜んで私はあなたの前に何者でもないものでありたいですって、 あなたがこの地上のを通して、地上で私を通して何もしなくても私はそれだけで十分ですって、あなたから愛されてこんなにも良くしてもらっ て、このような私を何者でもないけどもあなたが使わしになるんであればどうぞって。そうすると神が誰を使わそうかっていう声、神のその誰を使わそうっていう声が聞こえてくるんですよ。それまでは、私を使ってください。私を使わせてください。私を用いてくださいって自分の声がうるさいから、神が言ってるこのこと、神の声って聞こえないんですよ。今ですか？今ですか？今ですか？とかって、ずっとその自分でフライングを切ろうとするから、神が今っていうのが聞こえないんですよ。私なんかが使わされるわけがないって。こんな私が神に使ってもらえるわけがないって。いや、嘘でしょって、そんなこと起こるわけないじゃないですかって。だって私は神のこの道からの前に何者でもないんですからって。神が私を使わせる、私を使ってくださるなんて、そんなの恵みでしかないですよって。そこで初めて神の声が聞こえてくるはずですよ。ちょうど良い時に、神の方法で、神の道からの下に、へりくだるものを神は引き上げてくださるんですよ。そして思い煩いを一切神に委ねなさいって。思い煩いは何で出てくるかというと、自分で自分を世話しようとするからですよ。自分で自分のことを、自分の周りのことを何とかしてうまくやろうって、そうやって考えるから、だから思い煩うんですよ。そもそもできもしないことを考えていると思い煩うんですよ。人を変えることなんか私にはできないし、自分自身を変えることすらもできないんですよ。でもそれをねばならない。こうであるべきだ。で、そうやってその自分を縛ってくるから、それで自分で自分のことを世話して、自分で自分のことをなんかその変えていって、より素晴らしいクリスチャンのように歩もうとするから、だから思い煩うんですよ。私はイエス・キリストを信じてるはずなのに、なんでこんなことをしてしまうんだ、なんでこんなことを考えてしまうんだろうって。自分でやろうとするから思い煩うんですよ。だからその思い煩いを一切全部神に委ねなさいって。委ねるっていうことは、そのただ神に明け渡すってことですけども、英語だとキャストってなってますよ。キャスト、キャストっていうのはこう投げるってことですよ。放り投げるってことですよ。だから意図して神の前にもう投げるんですよ。だから置くと手元にあるからまた拾えるじゃないですか。神の足元に放り投げるんですよ。自分の届かないところに。思い煩いを一切神に放り投げなさいって。思い煩いは重荷ですよ。私が抱えている重荷ですよ。それを放り投げて神のもとに、イエス・キリストのもとに行くんですよ。誰でも疲れていて重荷を負っている者は、私イエス・キリストのもとに来なさいって。私があなた方を休ませてあげます。私は優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝きは追いやすく、その荷は軽いからだった。イエス・キリストの首輝きを追って、イエス・キリストの荷を追わせていただかなければ、私たちのその思い煩い、自分で何とか自分をしようとする、その思い煩いで、その重荷で潰れてしまいますよ。皆さんがいつか引っ越しをするとして、しないかもしれないけど。まあ、引っ越しの手伝いをしに行くときに、何か大きな家具を動かさないといけないんですよ。それなのに、その自分の荷物を、リュックにいっぱい詰め込んで、めちゃくちゃ重いリュックを持って、で、その、運びに行かないでしょ？うちにそういう方が来られたら、すいません、このリュック下に置いたらどうですかって言いますよ。ただでさえ重いのに、それさらに重い荷物を持つなんて大変ですよって。てか持てないですよって。自分自身の重荷を自分で負いながらですよ。何かしようとしても無理ですよ。下ろさないと、それを。軽くしていただかないと。だからイエス・キリストが来なさいっておっしゃってくださるわけですよ。イエス・キリストの首輝きは負いやすくて軽いって。神が私のことを世話してくださるって。私のことを心配してくださってるって。私のことを、私の必要を知っていて、私の必要を満たしてくださるということを信じるから、イエス・キリストのもとに行くんですよ。 信じるからその首輝きを負って軽い荷を負うことができるんですよ。信じるから神を。だから自分の思い煩いをすべて神に放り投げることができるんですよ。神のもとに。神は私が求めるより先に必要を知っておられ、必要を満たそうと待っておられるんですよ。でも神、私が神の前に謙遜にならないで高ぶっているから恵みを受け損ねるんですよ。自分のリュックを下ろさないから。そしてその結果、自分の求めているものも神が与えようとしているものも両方とも受け取れないんですよ。それでなんかおかしい、なんかおかしいって言ってるんですよ。それはおかしいですよ。自分で自分自身のことを変えようとして、その自分で自分自身を変えるために必要なものを自分自身で考えて、それを神に求めてるわけだから無理ですよ。神が私を変えたいんですよ。イエス・キリストのように聖霊がなし、それをしてくださるんですよ。8節と9節、全員に対する言葉ですよ。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し、求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。ヤコブの4章6節と7節ヤコブの4章の6節と7節ヤコブも箴言の3章の37、34節を引用してこれを説明してますよ。ヤコブの4章の6節と7節しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶる者を退け、このペテロの方では敵対しですね、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。神の前に、低くなるんですよね。謙遜であるんですよ。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔に立ち向かいなさいって、身を慎んで目を覚ましている必要があるんですよ。何のためかというと、悪魔が敵であるということを覚えておくためにですよ。ヨハネの10章の10節ヨハネの10章の10節あ、開けないですけども、イエス・キリストがその私は門ですとか、私は、牧者ですって言ってますよ。羊の。でも悪魔は盗人だって。悪魔は来て盗んで羊を、そして殺して滅ぼすって。もしかしたら悪魔は、サタンは、またその悪霊たちは一時的な幸せを与えるかもしれませんよ。私の肉を満足させるから。でもこの身を慎んで目を覚ましている必要があるんですよ。なぜかというと、その肉が喜ぶことっていうのは楽しいから、一時的に。それが あたかもいいもののように思えるんですよ。自分を幸せにしてくれるから。他の人も幸せにしますよ。だって肉は満足するから。でも悪魔の最終的な目的、それを覚えている必要がありますよ。それは私たちを神から盗んで殺して永遠に滅ぼしたいんですよ。そのために一時的な喜びとか一時的な幸せというのを私たちに与えるんですよ。そんなやつと1ミリも一緒にそのこの距離を縮めたくないですよ。恐ろしい。でも付き合ってしまうんですよ、私の肉を満足させるから。でも悪魔がどういうものなのか、私は本当にその吠えたける獅子のように私の周りを歩き回っていて、少しでも隙があったらすぐにその隙間にもう容赦なく火矢を打ち込んできますよ。私を神から離して、私を盗んで、私を神との関係を殺して、私の魂を永遠に滅ぼすためにですよ。覚えてる必要がありますよ。私たちは霊の戦いにあるんだということ。そして固く信仰に立って悪魔に立ち向かいなさいって。霊的な戦いに勝利するためには何が必要かというと、その聖書の知識とか、なんかこの悪霊退散セミナーとかそういうのじゃないんですよ。固く信仰に立ちなさいって、それだけですよ。ヤコブが言ってるのは、神に従いなさいって。そして悪魔に立ち向かったら悪魔はそこから逃げていくって。 だってイエス・キリストがもう十字架で勝利を取られたんですよ。罪を、すべての罪を許して。そしてその死から蘇られたわけじゃないですか、神の力によって。イエス・キリストが十字架で取られたその勝利というのは、死を打ち破って復活されたこの勝利というのは、もうすでに、その勝敗が決まってるんですよ。覆ることはないんですよ。ここも開かないですけども、いくつか箇所があるのでお伝えしますね。第一コリントの6章の18節。第一コリント6章18節。同じ第一コリント10章の14節。10の14。3つ目は第一テモテ6章の11節。第一テモテ6章の11節。最後、第二テモテ2章の22節。第二テモテ2章の22節。最後だけ読みますけども、それであなたは、第二テモテの2章の22節です。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。で、この第一コリントの6章の18、10の14、第一テモテの6の11、第二テモテの2の22っていうのは何が書いてあるかっていうと、悪を避けなさいってことですよ。偶像礼拝を避けるとか、不貧困を避けるとか、若い時のその情欲を避けるとか。だから聖書はその悪を避けることを教えていますよ。けど悪魔を避けるようにとは教えてないです。罪から私自身のその罪から私は罪を避ける必要があります。その誘惑するものがあったらそこから逃げる必要があります。けど悪魔に対しては逃げるなって。悪魔に対して悪魔を避けるなって。悪魔が来たとかって言ったら、あの押し入れに閉じこもって、ああ悪魔早くどっか行ってくれないかなとか、どっか行きませんから。私が無防備でその押し入れを開けるのを待ってるんですよ。光の天使のような格好をして、あの7匹の子ヤギがお母さんの留守中に狼に食べられてしまう話があるじゃないですか。そんな感じですよ。悪魔を避けるってことはできないですよ。だけどイエス・キリストがもうこの悪魔に対して、サタンに対して勝利をしているので、その勝利を私たちはその悪魔に対してそのぶつけることはできるんですよ。その勝利によって立ち向かうことができるんですよ。で、これから、この前も世にあるあなた方の兄弟である、兄弟姉妹である人々は同じような苦しみを通ってきたって、みんなそれをやってるって。キリストの苦しみを苦しみに預かるというのは、こうやってその悪魔との戦いも含まりますよ。別にエクソシスト的なそういうのじゃないですよ。悪魔が私のその肉を刺激してくるその誘惑に対して立ち向かうんですよ。ヒアがその放たれた時に信仰の大盾を持ってそれを消すんですよ。それが私たちの霊的な戦いじゃないですか。悪魔に立ち向かうことができるように、神はその滞納の力をによって強められなさいって、また神の武具を取りなさいって、エペソの6章で書いてありますよ。悪魔を避けてはならないですよ。私たちがその神の前に、この神の道からの前にへり下っていて、そして、言葉が飛んでしまった。そして、謙遜を身につけて、で、恵みをいただいて、そして神に従っていたら、悪魔は私たちから逃げ去るんですよ。10節と11節。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が、よい限りなくありますように。アメン。神に信頼と恵みを置きなさいということですよ。神はあらゆる恵みに満ちた方です。私たちをキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった方です。神は私たちにしばらくの苦しみを許可なさるんですよ。嫌だけど。ペテロ、なんてこと言ってくれるんだって。神は私たちにその苦しみを与えないとか言ってほしいのに。しばらく苦しむことになるって。でもそれは私たちを完全にするためだって。私たちを固く立たせるためだって。そして私たちを強くするためだって。 私たちを不動のものとするためだって。でこの不動のものっていうのは英語で見てみると、セトルっていう、セトル、セトルっていう言葉ですけども、セトルっていうのは、定住するとか、据え置くとか、そういう意味があります。だから私たちの国籍は天にあるんですよ。だその苦しみを通して私たちを完全にしてくださって、私たちが信仰の上に固く立つことができるようにしてくださって、悪魔に対して立ち向かうその強さを与えてくださって、神の国に私たちを定住させてくださるんですよ。そこから神の国からもう動かない不動のものとしてくださるんですよ。神の国、このに与えられている、私たちに与えられたこの神の国というその国籍から、この国籍を失うことがないように、そこに据え置かしてくださるように神はしてくださるって。目の前の苦しみはしばらくのもの、しばらくのものですよ。だから一時的なものですよ。この地上限定ですよ。神はその地上限定のものを、この苦しみだけども地上限定のものを通して永遠のもののために、永遠のものを私たちに与えようとしておられるんですよ。神が永遠のものとして私に与えてくださるのは愛であり、平安であり、そして栄光ですよ。神の、神はご自分が何をしておられるか知っておられるんですよ。ランダムなことをしないです。ああこんなことやんなきゃよかったって、こんなこと言わんけりゃよかったって、あこんな約束するんじゃなかったって。神は何をおっしゃったのか、おっしゃってるのか、神は何をしておられるのか、はっきりとご存知なんですよ、自分のこと。だからこの方に信頼すべきですよ。神に信頼して神に望みを置こうって、長老であろうと、その若い人であろうと。で最後12節から14節までというのは結びの挨拶です。12節、私の認めている忠実な、兄弟シュワルノによって、私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。でここまではそのシュワルノという人が、まあ、ペテロの代わりに書いたんですね。代筆した。セミが鳴いてますシワルノというのはある人たちからすると、あの人たちに寄せると、そのシラスっていうふうに、使徒の働きで出てる人と同じじゃないかという人たちもいます。いずれにしても、でこのペテロの第一ペテロの手紙の1章からこの5章までを通して、ペテロはこの読者に何を伝えたかというと、神の真の恵み、私たちがこのしっかりと立っているべき恵み、信仰というのはこの恵みを信じるんですよ。神の恵みを、そこに立っていなさいと。13節、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。でバビロンというのはその実際にバビロンという町が当時あったみたいなので、そのバビロンなのかもしれないし、もしくはそのバビロンというのはそのこの世的なものの象徴として取られているので、もしかしたらローマのことを指して言っているのかもしれません。まあいずれにしても、で婦人たちというふうに訳されているのも、このシーっていうこの女性を表すその代名詞が使われていて、ギリシャ語ではその教会というのは女性名詞らしくて、だからもしかするとそのバビロンにいるあなた方と共に選ばれた教会がよろしくと言ってますというふうに言って、理解することができるというふうに言う人たちもいます。まあ、もしかしたら婦人たちかもしれませんしね。でここで出てくるマルコというのは、使徒の働きにも出てきますけども、そのマルコによる福音書を書いたマルコですよね、おそらく。でマルコはこのマルコの福音書によると、イエスが捕らえられていた時に弟子たちと一緒にいたんですよ。この時だけマルコが出てくるから、若い人が夜なのにそんなに一緒になってイエス・キリストのことを賛美しておられるのいるのか、このセミは。マルコは、まあほとんどの人たちが考えていることは、そのマルコという人はそのイエス・キリストとその3年半一緒に過ごしたわけじゃないので、その福音書、彼が書いた福音書のすべてを実際に目撃したわけじゃないと。でもペテロから、このイエス・キリストについての事柄を聞いて、 それを福音書としてまとめたというふうに言われています。まあ、だからここでマルコとペテロの、まあ、点というか点と点がつながるわけですね。最後14節。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方のすべてのものに平安がありますように。だからこれはもちろんその愛の口づけなんてそんな文化的なものだから私たちがこの現代の日本でやるかっていうとそんなことじゃないですよ。逆に気持ち悪いからね。でもその互いに対する愛ですよ。私たちにも必要ですよ。終わりの日に生きるクリスチャンにとって必要なもの、キリストの苦しみに預かるクリスチャンにとって必要なもの、それは互いに対する愛ですよ。そして神が私たちに与えてくださる平安ですよ。神のその道からにの下に本当にそのへり下って、で苦しみは通りますけどしばらくの、でもその中でも本当に感謝を持って喜びを持って力を持ってまたこのお互いから、その与え合うというか、その愛と互いに愛し合う愛と神から来る平安によって最後の結晶テープをみんなで切っていくことができるように、助けがありますように、祝福がありますように祈ります。天のお父さん、本当にあなたが私のことを愛しておられること、イエス・キリストを与えるほどに恵み豊かである方であることを本当に感謝します。そのあなたに対して、自分のこだわりや自分の考えやそういうもので敵対してしまって高ぶってしまうことが本当にたくさんあります。どうぞ私を助けてください。あなたの前にへりくだりたいと願っても自分の肉がムクムクって出てくる時があります。どうぞお許しください。どうぞ憐れんで助けてください。肉がムクムクって出てくる時にどうぞ本当に聖霊によってあなたの前にへりくだりながらお助けくださいと、あなたの前にその助けを求めていけますように、どうぞ本当にあなたの前でへりくだり、本当のあなたがそのあなたが認めてくださるというか聖書が定義しているような謙遜を身につけることができるように私たち一人一人をお助けください。お願いします。どうぞ本当にあなたの前にへりくだって力をいただいて恵みをいただいて、この地上での残りの生活を最後まで歩んでいくことが走り切ることができますように力をお与えください。お願いします。そして私たち一人一人の間に、お互いの間に愛があってあなたから与えられるその平安を持っていることができますようにどうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。